こんばんは。
こんばんは。
チンデラ
チンスポットキャストです。
話しているのは、
はい、ホームページチンデラ大道場をやっております小島ドッカンです。あなたは、
ミシンで作品作ってます小島です。
はい。
今日はミャンマーの話を。
ミャンマーね、ちょっと前に来ましたね。
うん、ねえ、久しぶりに行きましたね。
そうですね。最初にミャンマーに行ったのは、2000年。
2000年、ミレニアム。
そう、1月1日にね、
はい、
2000年問題で飛行機が、
うん、
墜落するっていう噂が
ありましたね。
何だったんですかな、2000年問題っていうのは。
だからあえてね、その元旦は避けたんです
よ、
ね、
そう、元旦を避けて1月2日に確か行きましたね、2000年ね。で、まあその時はね、やっぱりまだもちろん軍事政権でしたし、
はい、
ね、結構行くのいろいろ強制両替とかあって、ね、
強制両替
結構大変でしたね。
チャットチャット。
そうで、まあそんなこんなでそれから15年、
今回は ね、
2015年おととしですかね。
そう、バンコクからダイレクトにマンダレーっていうね。
そうですね、
京都みたいなとこですね、ミャンマー
のね。昔はその、首都の、あ、首都じゃないんだ、
首都じゃないん
で、中心都市のヤンゴンというね、町がありまして、まあ、そこに行かないとねどうにもなんなかったんですけども、最近はもうその、第二の都市のマンダレーというね、
一気に
バンコクから直接行けるというふ
う
になってまして。
でもこれね、エアアジアで小さい飛行機だから、もう行きたい人はまずこれを押さえないとね。
ああ、そうですね、ちっちゃい飛行機でしたね。
そうです、バンコクマンダレー、私たち以外はほとんどフランス人とドイツ人でしたね。
まあ、相変わらずね、ミャンマーはそんな感じでしたね。
すぐ満席になっちゃったんですよ、バンコクマンダレー便で、
ね、そんなこんなで、マンダレーに飛びまして、
2015年、
そうですね、2015年にね、行きましたけども、まあ、行った先はね、そのマンダレーからさらに車で、
はい、
4時間ぐらいかかるのかな、あれ。
そうですね、
モンユアっていうね、
モンユアです
ね、モンユアという町に行きました。で、ここはね、これ2000年にも行ったんですけれども、この町
2000年真っ暗でしたね。
そう、この15年間でね、ミャンマーはね、地方都市までこんなに変わったのかっていうぐらいね、全然違う町になってましたね。
まあそれでも基本的にはね、
あ
んまり変わってない、
なんていうのかな、モンユアって言ってみればもう、なんて言ったらいいんですかね、日本で言ったら、まあね、そのマンダレーが京都だとすれば、モンユアはどうですかね、岡山ぐらい、もうちょっと田舎かな、まあ本当の地方都市でね、昔行った時は真っ暗で、
夜なんかね、でしたね、本当に暗くてね、
市内の交通機関が馬車しかないっていうね。
馬車か人力のね、
そうですね、
自転車の、
でね、今回行ってみたら、まあバイクがすごく増えててね。
そうですね、
でちょっともうバイクで渋滞してるぐらいの、まあ、それだけね、ミャンマーがまあ経済的に回ってるというか豊かになった証拠なんでしょうけれども ね、
まあ、トラックの、ね、荷台みたいなところにみんな座ってたりして
で、ね、でも相変わらず馬車は走ってましたね。
馬車は走ってましたね、でね、昔行った時はあれでしたね、もう土ぼこりがすごくて、
ああ、そうそう、舗装してなかったからね、
その中に馬車が走ってて、
そう
でみんなで藁とか編んでこう籠とか作ってたから、
ちょっとかなりこう原始チックというかね、
もう江戸時代かっていうね。
ああ、でも本当そうですね、
なんかこうカーボーイとかね、三船敏郎とかこう砂煙の中から出てきそうな
そうですね、本当もうね、ちょっと時代劇かっていうような
手作り
街でしたけれども、まあね、2015年に行った時は、
はい、
もうバイクのもう排気ガスで ね、
あ、だ
いぶね、煙ってましたね。
で、まあ絶対的に違うのが、全員がスマホを持ってると。
そう、
うん、
そうなんですよね、
うん、
もうみんながみんなスマホを持ってて
ね、
あれですね、馬車に乗りながらスマホ、
そう、
ね、あの馬車のなんていうんですか、
荷台とかね、
牛使いっていうのは、馬車を操ってる人、あいたちがスマホ見ながらね、馬車に乗ってるのがすごいおかしかったですけどもね。
そうですね、
そのアンバランスさね、
だからね、2000年にはもう本当に暗闇の謎の都市だったモンユアが、
そうですね、夜なんか街灯ほとんどなかったですもん ね、
なかったですね、
真っ暗でね、今もうね、今やもうバイクで渋滞して、もうお店はね、みんな高高度電気がついてね、
ね、
ちょっとこうおしゃれな洋食屋さんとかもありましたね。
ありましたね。パン、そうですよね。パン、ペストリーショップみたいなの行ったんですよ、ね。
そうそうそうそう。なんかあの、
菓子パン屋さんみたいな。
ケーキとかね。
ありましたね。
ありました
ね。でも美味しくなかった
ですね。独特しいケーキを。
うん、なんか油で揚げたような感じでしたね。そうそうそうそう、
まあまあまあね、とは言いながらなかなかね、随分覚醒の感がありましたけども。そのモンユアでね、
はい、
まあ何をしに行ったかというとね、
はい、
まあもう一番の目的は、
うん、
その世界で一番大きい大仏を見に行くと。
そう、大きすぎて写真に撮ってもなんか実感わかんないですよ
ね。そう、ちょっと CG みたいな感じになっちゃってね。でね、これ世界で一番大きい大仏っていうとね、
はい、
またね、大仏うるさい人はね、
うるさいです、
それ中国じゃないんですか小島さん、ちょっと間違ってますよみたいなことをおっしゃる方がね、いらっしゃるかもしれませんけれども、ね、これ、まあ、中国のね、廬山大仏っていう大仏があるんですけれども、
はい、
ね、そこはね、まあ、150何メートルとか言われてるんですけれども、
うん、
これ純粋にね、仏像としての高さですね、
仏像、
像の高さ、
はは、
うん、としてはこれね、中国の廬山大仏は108メートルなんですよ。
ほう、
ね、で、まあ、今回そのモンユアに見に行った、レイチュンサーチャムニーチャムニーっていうね、
はい、
大仏なんですけれども、これはね、はい、台座を除いた像のとしての、うん、仏像としての高さが116メートル。
じゃあ中国は要するに台座で底上げしてあ
ったんですか。そうなんです。あのね、下の建物が25メートルで
25メートルそこでプラス、
そうで、その上に20メートルの、まあ、レンゲですよね、
うん、
レンゲがあって、その上に108メートルの、
うん、
まあ、仏像が乗っかってるんですけども、
うんうん、
そのミャンマーのそのモンユアの大仏は、
うん、
その像の高さだけで116メートル、
はい、
で下の台座が 13.5メートル、
うん、
ね、ちなみに、茨城県の牛久大仏は、
はい、
像の高さが100メートル。
あ、でも結構世界レベルなんですね。
まあ、まあもちろんね、うん、元世界一の大仏ですからね、
うん、
で像の高さ100メートル、レンゲが10メートル、
うん、
で建物が10メートルの120メートルと、
うん、あ、トータル120、
うん、そう、なので純粋に仏像としての高さとしては、
うん、
この、ミャンマーのレイチュンサーチャムニーというね、大仏が世界一と。
仏像の大きさが世界一。
世界一、
うん、
ね、そう、別にそんな台座とかね、
うん、
関係ないじゃないですか。
いや、大仏ですから。そうですね、
そう、仏像としても世界で一番大きい大仏と、ここで宣言させていただきますけれども、
なんかもう今頭の中でその巨大物が何かで倒れるってい こうイメージが浮かんでちょっとゾクゾクっとしたんですけど、です、
ね、でこれね、2000年に、まあ、我々ね行った時はまだ台座だけをね、
うん、
作ってたんだね。
うん、そっか、
そうそう、でここね、ほら、うん、その大仏の手前に、
はい、
111メートルの寝釈迦がズドーンって寝てるんですよね。
そうですよね、すごくバランスがいいですよね、
まあ、そうですね、111メートルの寝釈迦の後ろに、
うん、
まあ、116メートルプラス台座 13.5 メートルの大仏がドーンと立ってるっていう、
ね、
もうね、もう本当 CG としか思えないね、
そう、
夢のような光景なんですけれども、
しかも綺麗な顔立ちで、白い顔立ちで、長いまつげで金色の服を着てる。
そうですね、
うん、
そう、でも結構体というかね、
まあ、はい、
構造体としてはかなり華奢な。
あー、なるほど、
ちょっとこれ大丈夫かなっていうレベルの細い柱、
うん、で、うん、そうですね、
できてる、まあ、地震のない国だからあれでいいのかなっていう感じはしますけれども、
ね、結構ネジャカさんなんかも美人に作って
ますね。そうですね、で、うん、ね、その2000年に行った時はそのネジャカさんがあって、
うんうんうん、
でその後ろに台座を作ってたんだけども、
はい、
結局その台座を作ってる、まあ、労働者がいるわけですよね、
はい、
労働者がね、結構その黙々と作ってて、
うん、
で家族でね、そこ住んでるんで、
うん、
子供たちはすることがないので、まあ、観光客に絵はがきを売るっていうことをね、延々と、僕らもかなりね、
はい、
ちびっ子たちに囲まれて、
そうでしたね
絵はがきを売りつけられましたか、
ね、
たりしましたけども、ね、飴とか配ってたら大変なことになってましたね。
いや、ね、ちゃんとこうね、ずっとショップが続くんですよね。
そんなんでね、2015年、うん、一昨年に行った時は、うん、まあ、めでたくその、ね、大仏の方も完成してまして、
うん、
ね、まあ、これ完全に完成してるわけではないんですけれども、ミャンマーの大仏って面白いのがね、
はい、
作る順番がね、日本と全然違うんですよね、
うん、
まず、まあ、当然構造体、
はい、
柱をダーッと作りますよね、
はい、
そうね、まず最初に顔を作るんですよね、構造体の次に。
ここ大事ですよね。
日本だったらほら、うん、 まず、ね、構造体の柱とか梁を作って、で次にこう全身の形をこう外側を作って、うん、まあ、下から順番に作っていきますよね、はい、で顔を作って、うん、で細かい仕上げを最後にするでしょ、
はい、
ミャンマーの場合はもう体とか無視してもう、ね、その柱と梁ができたらまずは顔を最初に作っちゃって、
うん、
で顔ももう目鼻とかも作って仕上げちゃうんですよね、うん、そうだからもう柱の上にね、その四角いビルみたいな上に顔だけがボインってまずできちゃ う,
っていう、ね、あでもいいですよね、
そういう作り方をするんです、うん、でそれから徐々に体を作っていって、うんうんうん、で最後にこうフロアを作って、うん、で中の内側のこう、ね、うん、壁画とかそういうものを作っていくと、
はい、
そういう順番で作っていくので、
はい、
結構ねミャンマー行くとね、うん、他のところなんかでも見るんですけども、
はい、
ね、柱と梁だけがあって、
うん、
あとは顔だけがボインってできてる大仏っていうのが結構あるらしいですね、うん、
はい、
うん、
でね中に入るとまずそのなんか解剖図みたいなのが飾ってありましたね、大仏の中、
ああ、うん、はいはいはいはいはい、
あれ、ね、なかなかグッときましたね、
そうですね、うんうん、そうなんですよ、
うん、
でね、あとは世界中の、
はい、
あの大仏の写真とかも飾ってあって ね, ね, ね、日本は、牛久大仏と鎌倉大仏の写真かなんかありましたけどもね、
うんうん、ちなみにミャンマーは仏教施設に入ったら裸足ですね、
あ、そうなんです、
はい、
これはね、
うん、
建物そのお堂の中だけ裸足とかじゃなく て,
なくて
敷地に入ったらもう
裸足
なんで、
うん、
外もずっと裸足で歩かなきゃいけないんですよね、
はい、きれいに掃除してありますけどね、
そうですね、結構タイルとか引いてあってね、きれいにしてありますけれども、
うん、
夜とか行くとね、カエルを踏んじゃったりとかね、結構大変なことになったりしてるんですけど、
まあでも疲れるんですよね、裸足でずっと歩くと。
だからね、この、モンユアの大仏なんかも、
はい、
30階建てぐらいあるんですけども、
はい、
ずっと裸足で階段を登っていくんですよね、
で、
大仏はね外側はもうできてるんですけども、
うん、
中はフロアごとに出来上がってたり出来上がってなかったり、
なかったりね、
これ多分フロアごとにそのスポンサーというかね、
うん、
その寄進をする人がそれぞれいて、
うん、
そういう人のお金の払いがいい人はもうね、
ね、
もう仏像が並んで壁画が書いてあって、
ね、すごい綺麗なフロアとね、
そう
作りかけみたいな、
あと全然できてないフロアとか、うん、結構その各フロアのスポンサーというかね、その寄進した人の懐具合によって全然出来が、ね、できたったりできてなかったりという感じになってました ね,、
うん、そうでしたね、で
ね、結構途中地獄とか書いてあってね、
下から順番にね地獄からどんどん登っていく感じでしたよね、
あ、そうそうそうそう、
壁の絵がすごく良くて、
うん
うん、
壁が良かったね、
いい絵ですね、
うん
うん、赤っぽいね地獄の絵が書いてあって、ツバペッペ地獄とかね、
ありましたね、なんか、
うん、みんなでローラーになんかくるくるね、
ああ、なんかね潰される地獄とかいろいろありましたね、
うん、上に向かっていくとどんどん絵がこう極楽っぽくなる、
ああそうですね、うんうん、でね一番上の方まで行ったら、
うん、
なんか全然まだできてなくて、
うん、
ええ、
うん、
なんか途中でベタッと終わってましたけど ね
したらなんかね、外国人のアメリカ人カナダ人のカップルに会って、
ああいましたね、
うん、売却できたってね、
うん、それぞれバイクできました、
うん、ね、しかも千葉に住んでます、
そう話してたらね私たち船橋に住んでます
よ、
ええー、とか言ってね、びっくりしました
ね、びっくりしましたね、
そんなこんなでね、やっぱり、まあまあ、ボディータタウンって、まあ、お寺の名前はボディータタウンっていうところなんですけれども、は
い、他にもいろんなもの建ってましたね、
そうなんかまだね、
うん、
いろいろ建設中だったけど、
建設中でした、
なんかまだ大仏とか作ってました
ね、作ってましたね、巨大な足がありましたね、
そうそうそうそう、
その途中にもこうお坊さんが座った人形とかがこう地の果てまであるんじゃないかっていうぐらい、
そうですね、
たくさん並んで
たりとか、あと宅発をしてるお坊さんのコンクリ像とかが
とかね、
ちょっとどこまで続くんだっていうぐらい延々と並んでてね、まあこれはね、うん、もう見てて気が遠くなりそうな、
そうなんですよ、
素晴らしいお寺でしたね、
だからね、その売宅とかでも行けるんですけど、うん、行ってからまた広いんですよね、
そう
移動がとっても大変、
そう
広いので、
ちょっとね、だ、我々もね、
うん、
そのモンユアの町から、
うん、
まあ、車お茶出しさんで、
うん、
そのね、そのボディータタウンっていうお寺に車で連れてってもらったんですけれども、
はい、
その帰りどこで拾ってもらうかが連絡がよくね、
うん、まあまあ、
できてなくてね、
うん、
運転手さんとはぐれちゃって、
うん、
結構大変でしたね、
まあ、それでもね本当運転手さんいないとね、あれ全部回るのね、多分へこたれると思いますね、
まあ大変ですね、
うん、売宅で途中まで来てあと歩いてまた帰り売宅捕まえようとかってちょっと厳しいかなって、うん、まあ、
広いですからね、
うん、
でやっぱりそんなに売宅もねいっぱいいないん で,、うん、いいで結構大変かもしれない
ですよ、
まあ、帰りの足は確保して
そうです
ね、から行った方がいい でしょう ね,
ねで見てたら途中で羊飼いがね、
うん、
羊をたくさん
放牧してたりですね。
そうそうそうそう、放牧してたりとか、
なかなか不思議なね光景でしたね。
結構高いとこ登って前景が見えたりとか、
うん、あそうそう、もう大仏のねあの、うん、体の中に窓がずっとあるんでね、
そうなんです、
結構上の方から見るとね、
うん、
もう眼下にもう無数の仏像がずらーっと並んでて、
そうですね、
ちょっと気が遠くなりそうなほどいっぱい仏像がもう数えきれないぐらいね、うん、
でネジャカの中の体内はお釈迦様の衣装でしたね。
ああそうですね、うん、でねネジャカ様は2000年に行った時点でもう出来上がってたのに、
うん、
中はまだできてなかったですね、
うん、ああそうですね、まだ作りかけ
だからあれ多分ね、うん、ネジャカは側ができたんで、
うん、
じゃあとりあえず中は後に置いといて、うん、大仏作っかみたいな感じで、
うん、
そっちの大仏の方の工事に力を込めちゃったんで、
うん、
ネジャカの中はまだ未完成でしたね、
同時進行み
たいな。
でもあれですよね、この巨大仏の前に立つと、うん、もう本当宇宙ロケットに対峙してるような感じですね。
あ、形もちょっとスペースシャトルっぽい
しね。そうなんです、そうなんです、でこう鉄筋が少し後ろ見えてこう支えがあったりなんかして、
あ後ろにあのなんですかね、資材運ぶ用のエレベーターがあったりして ね、
う
ん、
あったね、
あれがまたちょっとね、うん、宇宙ロケットっぽい感じではありましたね。
そうなんですよ、でもやっぱりびっくりするぐらい出来はいいですよね。
うん、あのすごくよくできてます。
うん、
やっぱり、ね、ミャンマーの仏像は顔がね、
うん、
こうなんていうんですかね、もう見てるともう本当力がスルスルと抜けていくようなね、
うん、
いい顔なんですよね。
ね、色白でこう目がパッ
チリしてて、うん、そうそうそうそう、こうね、
うん、
まつげがね
長い、
ちょっともうエクステカっていうぐらいね。
そうなんですよ、
すごい長いまつげ
で、ね、ズームで撮ったらまつげがこうちゃんとね作ってありましたね。
カールしてあってね、
カールしたまつげ
がものすごい太い鉄筋で作ってありましたけども、
そうきっちり一個ずつ作られてたり、
そうそうそう、
でこういくと周りがね売店になってて、
うんうん、
いろんな、まあ、食べ物とかですかね、
まあまあそうですね、うん、まあ、洋服とかね、お土産とかいろいろ売ってましたね、
うん、そういうの売ってて、うん、でまたその下の方にいたらちょっとしたこう小さな仏教施設とか他の仏像もありましたよね。
まあもちろんありますよね、
うん、
だから鎌倉大仏クラスの大仏がもうね、
はい、
何個もある
ね、そうですね、
あの、
うん、
ね、メインの大仏がでかすぎるんで、
うん、
全然目立たないですけども、
うん、
鎌倉大仏なんかよりも大きい大仏があちこちにゴロゴロ転がってる状態で、
そうですね、
すごい面白かったですね。で
しかもその、ね、じゃあ要するに全部がまだ上完成してない状態で今次のネジャカに移ろうとしてましたよね。
なんか作ってましたね、
うん、ただひたすらこう足、巨大な足だけがまずできてましたね。
ああ、なんかありましたね、
うん、
そうだからまたちょっとね、
うん、
何年かしたらまた行ってみるといいかななんて、
はい、そうですね、
で
そんなね、あの地方都市の門屋ですら、
はい、
あの携帯ショップがいっぱいあってSIM カードをねお姉さんが爪でチャチャチャって入れてくれたり
なんか、あそうでしたね、
うん、
まあね、そういうネット環境に関しては、うん、Wi-Fi 環境に関してはね、
うん、
すごいちゃんとしてましたね。
日本で
まあ、まあ、3G でしたからね、うん、
いやまあね、
うん、まあでもね、
うん、
まあね、あんなミャンマーの片田舎で、
はい
ね、あんな、うん、メールとかツイッターとかチェックできるとは思わなかったですけども
ね、そうですね、あと結構あの可愛らしいカゴを売ってたりね、ビニールテープでこう編んだ、
う
ん、
そうです
ね、赤とかピンクとか緑で編んだカゴとか、
うんね、まあ、食べ物なんかもね、
うん、
何でもあるし、
うん、
まあ、あの僕ら屋台でね、
はい、
あのご飯食べて、
はい、同行者がちょっとお腹壊
したり、そうですね、あの同行者が
はい、
臓物をね、
うん、
片っ端から食べてお腹を壊したりなんかして、
はい
ね、でもね病院行ったんですよね。
病院はねマンダレで病院
行ったね。そうそう、マンダレの病院行ったけどよかったですね、う
ん、よかったですね、うん、あ何でも先払いでまず点滴なんかも自分で買うんですよね。
ああそうだね、
うん、でそれを全部持ち込んでこれで治してくれ
る迷路会計でね、
うん、
でね、あのお医者さんなんかもね、
うん、
あのなんか謎のタブレットで翻訳ソフトで使って、
そうスマホをこう見せてペペってねこう喋ってハッて見せるとそこにこう
ね食あたりとかね、
そうそうそうそうそう、
電解質のものを飲め
とか ね点滴とか、そうそう日本語をどんどん出してくれたりして、
ね、なんかねなんとなく分かりやすい、ね、
うん、
まあね、
いいでしょ、
ええ、なかなかずっと点滴打ってる間ね、
うん、
僕らすることないんでね、
はい、
もう可愛らしい看護婦さんをずっと見てましたけどね、
まあ、そうですねキャッキャキャッキャ遊んでましたね、
可愛いなと思いながらね、
うーん
ねえなかなか面白い、なかなかねあの、うん、こう外国に行って病院に行くって、
はい、
結構楽しいですよね、
う ね、あのうちはよく行きますね、
僕らも病院大好き
な、病院大好き、お医者さんもなんか英語のできる、
ね、そう、ちょっと具合が悪くなるとね、もうすぐ病院に行ったりするんで、
はい、
まあ、海外旅行保険は必ず入りましょうという話でした。
そ
うです
ね、私その病院楽しいよっていう話はまた次回
に、ね、そうですね、またじゃあいずれの機会に、
はい、ではまた。
はい。